続きまして本日のメッセージ、聖書箇所はマルコの福音書8章34節から9章1節までです。第3版改訳聖書では新約の81ページ、新改訳2017年版聖書では、新約の83ページとなっています。聖書朗読をお願いしまして、聖書朗読の後、弟子の道と題して、広岡先生よりメッセージを取り次いでいただきます。それではお願いします。
聖書を読みします。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益がある でしょうか。自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。誰でもこのような寛因と罪の時代にあって私と私の言葉を恥じるなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るとき、その人を恥じます。またイエスは彼らに言われた。まことにあなた方に言います。ここに立っている人たちの中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまで、決して死を味わわない人たちがいます。以上です。
改めましておはようございます。今日も近くから遠くから集まっておられますけれども、共に春芸礼拝を捧げられることを感謝しております。特に先週は教団理事の加藤和也先生を迎えしてですね、水曜日、木曜日、滞在なさって、特に水曜日の集会ではとても良い集会メッセージを伺うことができて本当に感謝をしております。それでは牧会祈祷をいたします。心を合わせてお祈りをいたしましょう。私たちの目に見えるものも見えないものも、その一切を作り治めておられる天の父なる神様、もう一度あなたの皆をあがめます。また全世界であなたの皆があがめられますように。神様、ただいま先週の1週間を振り返っておりましたけれども、加藤和也先生を送ってくださって御言葉の解き明かしをいただいたことです。教会が神と人の架け橋になること、そしてイエス様が自ら罪ある私たちに近づいてくださったように、私たちも自分の方から周りの人に近づいていくこと、そして一人一人のことを本当にこう思いやって一人の魂のために祈っていくこと、関わっていくこと、その大切さを改めて教えられたことです。どうぞ御言葉をいただいた私たち教会が初代教会のようにますます礼拝、交わり、そして学び、そして宣教に、また祈りに励んでいく教会として歩んでいくことができますように、聖霊様が教会にまた一人一人に満ちてくださいますようにお願いをいたします。子どもたちは夏休みに入りました。神様、それぞれの安全をお守りくださって、また普段とは違う経験の中で神様から良い経験、良い思い出を与えられて、ますますイエス様に似たものとして成長していくことができますようにお願いをいたします。また仕事、職場で励んでいる兄弟姉妹もおられますが、どうぞ 与えられている責任を果たすことができるように、あなたが十分な力を与えてください。そしてキリストにある品性を持って人々に関わることができますように。また今日は肺鼻炎の報告があり、斉藤由美先生が来てくださっております。この大切な高校生伝道の働きをあなたがこの上半期の間も守り導いてくださったことをありがとうございます。どうぞ高校生たちが御言葉に養われ、交わりによって教えられ成長していくことができますように。また由美先生や斉藤先生の江南福音教会での働きをも主がどうぞ顧みてくださって豊かに祝福してください。また私たちはキャンプのために、この大切な伝道の機会のために祈りを積んできました。神様、本当にたくさんのキャンパーたち、小学生、中学生、高校生が与えられています。収穫は多いが働き手が少ないという御言葉を、ある意味では本当にリアルに今受け止めているところです。どうぞ働き手も整えてくださって、このキャンプが実りの多いひとときとなるように、こうした一人一人をあなたが強めて用いてくださいますようにお願いをいたします。また教会一人一人の健康、その家族の健康も主がお支えくださいますように。慢性的な病気、痛みを抱えている方もおられます。リハビリの途上にある方もおられます。神様がどうぞその痛みを覚えてくださって、癒しと平安と慰めをこの朝も満たしてくださいますように、どうかお願いをいたします。神様、また政治の動きを見るならば、国の根幹が大きく動いていくような大事な法案が次々と審議され、また成立へと向かっていきます。国民の理解や審議が本当に十分なのだろうかと思ってしまうような、まあ、そのような状況もあります。どうぞ為政者たちが主心に走らず、またへりくだりを持って国に仕えることができるように、主がどうぞこの国を憐れんでください。私たちも続けて為政者たちのために、自分の関係ないこととしてではなく、主にあって祈りを積んでいくことができますように導いてください。今日の御言葉を感謝します。語る者を憐れんでくださり、聞かれるお一人お一人の上に聖霊が豊かにお働きください。愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。私たちの教会ではマルコの福音書を続けて見ております。今日は8章の34から9章1節まで、少し中途半端な感じもしますが、9章1節にもなるべく触れたいなと思っております。さて、ある牧師が本の中でこのように書いていました。牧師がこう書いてたんですね。時折聖書のお話をしてすぐに素晴らしい、信じますという人に出会いますが、そういう人にはもう少し待ったらいかがですかということがあります。もしかするとその人は自分が分かったことは信じるけれども、気に入らないことがあるとすぐに信仰を持つことをやめてしまうかもしれないからです。これは信じるのではなく気に入るということです。私はそんなに会ったことがないんですが、聖書の話を聞いてですね、素晴らしい、すぐに信じますと。でもそういう人には、もうちょっと少し待ちましょうとですね、牧師が声をかける、それは分かりますね。自分が分かったことは信じるかもしれないが、何か聖書を読んでいて納得できない、気に入らないことが出てくると信仰を持つことをすぐやめてしまうかもしれない。でこれは信じるんではなくて、まだ 気に入るという段階なんだということですね。まあ、牧師はそのことを、まあ、ある意味ではこうよく見ていなければいけない、まあ、それはご本人が一番なんていうんですかね、困ったことになってしまいますから、こんなはずじゃなかったとはですね、まあ、ですから本当に冷静な関わりが必要だと思います。ただ気に入るだけではなくてですね、聖書を通してイエス様のことをもっともっと知っていく、信頼するようになることが大切なんだということです。イエス様は生きておられる方、人格がある方ですね。ですから知っていく、信頼するようになることが大切なんです。今日の箇所でもイエス様は人々をご自分についてきなさいと弟子として招いているわけですが、イエス様はここで弟子となる意味をよく考えた上で従いなさいと、まあ、そう求めているわけですね。確かに多くの奇跡もやってきた、素晴らしい教えも語ってきた。でもイエス様はですね、気に入るだけじゃイエス様も困るわけですね。弟子となることはどういうことか、私は一体どういうものであるのか、その意味をよく考えた上で従うことを求めておられます。まあ、今日は弟子の道と題してお話をしてまいります。でまずその前に子どもたちへのクイズです。1番、34節でイエス様が群衆と弟子たちを一緒に呼び寄せたのはどうしてでしょうか。34節でイエス様が群衆と弟子たちを一緒に呼び寄せたのはどうしてか。直前までは弟子たちだけと関わってたわけですけれども、ここでは群衆も一緒に呼び寄せた、それはなぜか。2番目、34節の自分を捨てるというのはどういう意味でしょうか。子供の皆さんも自分を捨ててますか。自分を捨てるということはどういうことか、私たち、まあ、そのことも考えていきたいと思います。で今日は3つのポイントからお話をしていきたいと思います。まあ、弟子の道についてですね、3つのポイントからお話をしてまいります。でまず第1番目に、イエス様は無理やりではなくて自らの意思で従うことを私たちに求めているということです。イエス様は私たちに無理やりついてこいではなくて、私たちが自分の自らの意思で選んでついてくることを求めておられます。34節をお読みします。じゃあご一緒に34節を読んでみましょうか。3、はい、それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に来なさい。はい、まあ、有名な箇所の一つだと思います。で直前まではイエス様と12人の弟子たちとのやり取りが続いていました。イエス様は弟子たちとだけ話していたんですね。しかしイエス様はここで群衆と弟子たちを一緒に呼び寄せた。そしてまず最初に、誰でも私に従ってきたければとそのように言われたんです。さて、まあ、クイズの一つ目の答え、早速一つ目の答えですけれども、イエス様が群衆と弟子たちを一緒に呼び寄せたのは、誰でもイエス様の弟子になる資格があるからです。十二弟子たちだけではなくて群衆も呼び寄せた、それは誰でもイエス様の弟子になる資格があるからです。イエス様についていく弟子の道というのは、一部の特別な弟子だけに限定されているんではなくて、誰でもと全ての人に、皆さんに開かれているわけです。もちろん牧師だけではないですね。 イスラエルやアメリカや西洋の人たちだけではないですね。誰でもです。イエス様はこのように誰でもとおっしゃいました。そして従ってきたければと、つまり一人一人の判断を求めているわけですね。私に従いなさいと強制しているわけではないんです。従ってきたければ、あ、じゃあイエス様は、あ、ついてきても来なくてもどっちでもいいと思ってるんだ。でもそうじゃないんですよね。その場所にいる一人一人がちゃんと自分で考えて自分の意思でついてくることをイエス様は何より願っているんです。イエス様は私たちの自由意思をとても大切にされるお方です。強制的に従わせるのは独裁者のやることですね。まあ、たまに家庭で自分や妻が独裁者になりそうな時がありますけれども、独裁者というのはこう命令するわけですよ。だけどイエス様は強制しない。イエス様が私たちに願っておられるのは愛に根ざした関係だからです。まずイエス様が私たちを愛してくださった、その愛に応えて私たちが自分から進んでイエス様を愛することをイエス様は待っておられるんです。また私たちは従いなさいと強制されるよりもですね、私に従ってきたければと言われる方がどうでしょうか。よく考えますよね。まあ、強制されるとですね、もう、まあ、考えないというか、もう嫌だと拒否するかですね、もうしぶしぶこうついていくしかないわけですが、もし私に従ってきたければと言われたら、あれどうしようかなってこうよく考えますよね。いや、実際イエス様は私たちに考えることを求めているわけです。それで私たちは、いや、そもそもなんでイエス様は私を招いているんだろうか、どうしてこのお方について行くべきなんだろうか、このお方じゃなきゃダメなんだろうか、いや、恵みや祝福が与えられると約束されているけれども、同時に信仰の試練や戦いも伴うわけです。それでもついてきなさいとこの方はおっしゃる。いや、ついて行くべきなのかな。皆さん、イエス様からの招きは一人一人自分でよく考えて答えを出すべきものです。時々ごちゃごちゃ言わずに信じなさいというですね、脅迫的伝道者もいますけれどももうお父さん、もういい加減信じなさいよと言ってですねもう自由も何もあったもんじゃないっていうですねまあそれで信じる人もいるんで、まあまあそれはそれなんですけど、まあしかしですね、それは少し乱暴な言い方だと思うんです。大事なことはイエス様を信頼するようになることですね、私たちが。で、そのためには知識も知恵も感情も働かせてイエス様を知っていくことが重要です。まあ、もちろんそれも早い遅い人によってあると思います。こちらがびっくりするぐらいですね、聖書のことを吸収していく、まあ、多分この人はもともとすごく関心があったんだろうなとかですね、自分の罪の問題についてずっと悩んでたんだろうな、まあ、そういう人はやっぱこう吸収が早いですよね。 まあ、早い遅いがいい悪いではないんですが、いずれにしても私たちはよく考える。イエス様は従ってきたいならばとおっしゃるわけです。そのためには知性や知識や感情も働かせながらイエス様を知っていくことが重要です。まあ、そうするとですね、どうしてイエス様じゃないといけないのか、どうして他のものじゃいけないのか、どうしてイエス様は試練もあるけれどもついてこいとおっしゃるのかとかですね、私は冷静にそういうことをこう掴んでいけるわけです。そしてまたそこで信頼が深まっていくわけです。イエス様はそのように私たちを招いておられます。そして第2番目に、2番目のことですが、イエス様は自分を捨て自分の十字架を追うようにと教えています。自分を捨て自分の十字架を追うように。イエス様34節でですね、まあ、そのようにおっしゃった。皆さん、自分を捨てる、それは一体どういうことでしょうか。私、以前デイサービスに勤めていたんですね。で、敬老会という行事があるんです。で、高齢の方がこうデイサービスの方がいっぱい集まってですね、で、私のこう最初の仕事はマツケンサンバを踊ることだったんですよね。もう金ピカの着物着せられてですね、で、それがしかもうちの子供が初めて見た親の職場だったんですよ。お父さん何の仕事なのか。お年寄りの中でこうマツケンサンバを楽しそうに。やっぱ自分を捨てなきゃだめです。でも自分を捨てるってそういう意味じゃないんです。まあ、それもあるかもしれませんけれども、自分を捨てるということは、まあ、こう恥を捨てるとかですね、我を忘れるとかですね、まあ、それではないんですよね。あるいは単に罪や悪を捨てるということでも不十分です。じゃあ自分を捨てるとは何か、まあ、クイズの2つ目の答えですけれども、自分を捨てるというのは自分中心の生き方をやめる、そして神様を自分の人生の主人として歩んでいくということです。よく言いますよね、あの宣教師の先生とかが教えてくれますけれども、あなたの心の王座には誰が座っていますかとかですね、あなたの心の椅子には誰が座っていますかとか言われてですね、なんだろうとか思うんですけれども、要は自分自身がそこに座っているのか、それともイエス様がそこに座っているのかとですね、自分を捨てるということは自分中心の生き方をやめて神様を人生の主として心に迎える。ですから表面的な行動を改めるだけではなくて、自分を主人とする生き方を手放しなさいと、そうして神様に従って生きることです。神の御心に従って生きることです。で、さらにイエス様はそれだけではなくてですね、自分の十字架を追って私に従ってきなさいと言われます。十字架は死刑の道具です。十字架を、まあ、その刑を宣告された人は兵士たちに十字架の横木を担がされる、ね、横木を担がされる、この横木ですね。で、こう歩くわけです。で、そのまま処刑場へと連れて行かれる。そして私たちはすでに31節で見たように、イエス様ご自身が十字架の死へと向かわれることをすでに受け入れておられます。ですから自分の十字架を追ってイエス様に従うということは、イエス様が父なる神の御心に従って十字架の道を歩まれたように、弟子たちもまた自分の思いを第一とするんじゃなくて、 神の御心を第一として十字架の道を歩むということです。イエス様が神の御心に従って死にまで従われたように、私たちも神の御心に従って苦難や時には死をも覚悟してこの方についていく、御心に従順であり続ける、まあ、だからこそ迫害が起きたならば死をも覚悟しなければいけない。それはイエス様の十字架の道と同じですね。神様の御心に従い尽くす、イエス様にとってそれは十字架でした。私たちも同じように御心に従い尽くす、従順である、苦しいことがあったとしても御心を選んでいく。ここで強調されなければいけないのは何よりも御心を選んでいくということなんです。ところで、まあ、自分を捨てるとかですね、自分中心の生き方をするやめるとかですね、まあ、十字架を背負うとか言うとですね、まあ、すぐ私たちはこう窮屈で不自由な生き方を考えてしまいます。いや自分を捨てる、これまで自分が集めてきたコレクション、大事にしまってきたものを捨てなきゃいけないんだとかですね、なんか窮屈に思いちゃうわけですよね。でもそれは誤解です。イエス様の十字架にくっついて考えても、まあ、もちろんそれは本当に凄まじい道でしたけれども、同時にそれはとことん愛に生きる道であるとも言えるわけですよね。神に従って私たちの救いを成し遂げるためですから、とことん愛に生きる道であると言えるわけですよね。ですから自分を捨て神に従って生きる、御心に従って生きるということは、何か不自由だとか、なんか昔のコレクション全部捨てなさいとか、そんな次元の話じゃなくって、神様の御心を第一にしていく。それでイエス様の姿を見るならばですね、もう愛にとことん生きていく、まあ、それは別に不自由とかそういう話じゃないわけですね。窮屈だとかそういう話ではないわけですよね。イエス様おっしゃった、パウロが言っていますガラテヤ書5章、肉の業は明らかです、すなわちみだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分派、分裂、妬み、泥酔、遊興、こういった類なものです。で、私たちは自分を捨てる前の私たちはですね、まあ、こういうものにとらわれていたわけです。もう聞くだけでもですね、こう耳を閉じたくなるような、汚れとかみだらとか公職、争い、憤り。しかし自分を捨てて十字架を追う、つまり神の御心に従順に歩んでいくときに御霊の実が結ばれて、それは愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制である。愛、喜び、平安、寛容、親切。私たちはですから、なんか自分を捨てるとかですね、自己中心的な生き方をやめるっていうのは、なんかこう窮屈になるとか不自由になるわけじゃなくって、むしろ今までが不自由だったんです。罪の虜だったからですね、罪に縛られてたから不自由だったわけですよね。もうやることといえば悪いことを言ったり、悪いことを考えたり、汚れなかったことをしたりとかですね、まあ、それこそ不自由なわけですよ。しかし自分を捨てて新しく生きる、十字架を追っていくということは、愛、喜び、平安、寛容、まあ、くどいようですけれども、そういう道に歩み出すことができるわけですね。そういう理解が大事です。私たちはむしろ解放されるんです。 解き放たれていくわけです。また今日の箇所の並行箇所にあたるルカの福音書9章の23節、ここにも私たちが今日注目したい言葉があります。まあ、並行箇所ですからほとんど同じことを言ってるんですが、少し違うんですね。ルカの方は、ルカの9章23節、私が読みます。イエスは皆に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。めちゃくちゃ似てますけど、違い分かりましたか？間違い探しですね。マルコの方では自分の十字架を追って私に従ってきなさい。でルカの福音書並行箇所では自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。日々っていうのが大事なんですね。でこれを踏まえると、日々十字架を背負うことが大事なんだと、日々の生き方が大事なんだと、日々神様の御心に従うことを大切にするということです。もういきなり殉教か、それとも生き残るかとかですね、まあ、そういう世界を問われているわけじゃないんですよね。日々、いやでも実際日々の中に私たちは戦いがあるわけですよね。家庭での在り方はどうなのか、職場での在り方はどうなのか、クリスチャンらしく生きているのか、私たちの戦いは日々毎日もうすでに始まっているわけです。で、神様はいきなり大きなあれかこれかの選択を私たちに求める方ではありませんね。日々、まずは日々神様の御心を求めてそれに従うことです。謝るべきなのに謝っていないんだったら、それは日々十字架を追っていることにはなりませんよね。そしたらもっと大きな場面、もっと覚悟がいるときに私たちは従うことはできませんよね。今日謝ることができないんだったら。ですからイエス様は日々って言うんですよね。でもそこにも十分な戦いがあるわけです。そしてその積み重ねが私たちの信仰を育ててくれるんです。そしてその信仰がより大きな決断を迫られる場面で発揮されていくということです。ですから、まあ、ルカも含めてですね、ルカの福音書も合わせて申し上げていますけれども、十字架を追うというのは御心に従い尽くすこと、たとえ苦難があってもそれを第一に選んでいくのが弟子の姿だと。しかもそれは日々、日々の私たちの歩みの中で歩んでいくべきものであるということをですね、イエス様ここでおっしゃっているわけです。そして最後3つ目ですが、イエス様は私たちに自分の命を救うとはどういうことかを教えています。イエス様は私たちに自分の命を救うとはどういうことかを教えています。ここまでイエス様に従うということ、またイエス様との関わり、ついていくこと、まあ、その大切さを見てきました。イエス様の御心、神の御心に私たちは従っていくこと、その関わりが大事であること。そしてイエス様との関わりの中で生き続けることは、同時に私たちの命を左右する重大な問題なんだとイエス様は言うわけですね。だからイエス様につながっていくこと、関わっていくことが大事なんです。それは私たちの命の問題にも直結しているからです。イエス様は続く35節から命という言葉を繰り返して行かれる。 命という言葉が何回かこう続いていきます。でそれはイエス様との関わりこそが私たちの真の命、永遠の命を左右するからです。例えば命を救うとか失うとか買い戻すという言葉があります。永遠の命というのは救うか失うかの二つに一つです。そしてこの永遠の命は最も価値ある恵みの賜物です。36節をご覧ください。人はたとえ世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。世界よりも命の方が大事なんだと。命はそれだけ重いんだと。そうですよね。たとえ世界を手に入れてもあなたの命が失われたならば果たしてそれに何の意味があるのか。会社での地位やポストも大事です。名誉も大事です。人気も大事です。フォロワー数も大事です。お金も権力も大事かもしれない。あるいは大切な家族とか趣味などの楽しみ、この世界にあるもの、どれも大事です。お菓子も美味しいし旅行も楽しいしとかですね、カレーラーメンもまだまだ食べたいし、でも私たちの命が失われたとしたら果たしてそれは一体どうなってしまうのか。もうどうしようもないわけですよね。で実際にあの子とこの子と楽しもうと、もう老後の楽しみを取っておこうと、でもいきなり病気になってしまう、いきなり倒れてしまうということは私が知っている人の中でもあります。私たちは何を大事にすべきなのか。そして繰り返し強調しますけれども、その命の問題の鍵となるのは私たちとイエス様との関わりなんです。先ほどの自分を捨てイエス様に従っていくという言葉も、まあ、関わりを示しているわけですね。そこでも関わりが強調されているわけです。また35節もこう書いています。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。これも関わりを言っています。つまりイエス様と福音のために生きるもの、これが私たちとイエス様の関わりですね。私たちはイエス様と福音のために生きるものです。これがイエス様と関わることですね。イエス様のために生きるんです。福音のために生きるんです。そしてそういう人は迫害を受けて命、つまりこれはこの地上の命を失う可能性があるんだと。イエス様に従っていく道は時に、まあ、過酷なんだと。それも包み隠さずイエス様はおっしゃるわけです。ですから福音のためにイエス様のために生きる者は迫害を受けて地上のこの命を失う可能性があるとイエス様はっきり教えてくれる。でもその人は命を救う、それを救うとあるように、たとえ地上の命を失ったとしても最も大切な永遠の命に預かることができるわけですね。その命は決して揺るがされない、いやむしろ彼に与えられるんだと。いやそれとは反対に迫害に直面してイエス様との関わりを断ち切ろうとする者、 あるいは38節のように、姦淫と罪の時代に溺れてイエス様との関わりを断ち切ろうとする者は、たとえその場でやり過ごすことができたとしても、最も大切な永遠の命を失うということです。大事なことは、イエス様との関わりが私たちの永遠の命を左右するんだと。誠の命を救うのか失うのか、その分かれ道はイエス様との関係が保たれているかどうかにかかっているんだと。イエス様おっしゃった、私は命ですとですね、おっしゃった、真理ですともおっしゃった。私たちの命はそこにあるわけですね。そして実際に十字架にかかって復活してくださった、もうそこにしか私たちの命はないわけです。もしこの地上の歩みが終わったら私たちどうなるか、いや無になるんじゃないですかとかですね、いやそんな簡単でいいんですかと私は思うわけですね。あんなに普段はなんとか大統領は地獄に落ちたらいいとかですね、ものすごい死後の世界を強調する人がですね、いや死後は何もないんじゃないかなとか言ってですね、いやそんな簡単なことじゃないでしょう。私たちは命なるお方とつながっているかどうか、私たちの罪があがなわれて天の御国に、新しい命へと生かしていただくには、その命をいただくしかない、つまりイエス様とのつながりしかないわけですよね。当然それを私たちが断ち切るならばそれは切れるでしょう。でもそれを保つならば、イエス様は最後まで私たちを握り続けてくださる。まあ、こうした箇所を読むと、まあ、身の引き締まる思いになります。同時に、イエス様のその関わりを保ち続けることができるだろうかと、信仰を最後まで保ち続けることができるだろうかと、不安を抱く自分もいます。おそらくここにいた弟子たちは群衆も同じように、自分はどうだろうかとですね、思ったかもしれない。でもさすがはイエス様です。誰よりも弟子たちの不安を分かっているんです。だからこそ次の章、この9章1節からですね、イエス様はご自分の栄光の姿を弟子たちに表される。ご自分の栄光、来たるべき神の御国の栄光を先取りして弟子たちに示して、永遠の命の約束が確かであることを明らかにするんです。まあ、今日は時間がありませんから次回見ますけれども、9章はそういう流れですね。私たちは果たして本当に永遠の命を得られるんだろうか、いや得られたとしても信仰を保ち続けることができるんだろうか。だからイエス様はご自身の栄光をバーンと示すわけですね。見たことないイエス様が高い山の上に現れるわけですね。もう目がつぶれるんじゃないかというぐらいのまばゆい輝き、それが御国の先取り。イエス様は今を見つめるだけじゃなくて将来の約束を見据えなさいと、将来を見据えていきなさいと言われるわけです。それがますますイエス様への信頼や期待を大きくしていくものだからです。だから私たちは恐れやすい、いや信仰って本当に保っていけるんだろうか、まあ、いろんな意味でですね、まあ、自分は怖がりだしとか、あるいは自分って長続きしないしとかですね。でもイエス様がこのようにですね、栄光の姿、天の保証、永遠の命の素晴らしさを私たちに示してくださっている。そしてさらにもう一つ、最後にもう一つ心に留めたいことがあります。それはこの話を聞いていた弟子たちについて、 いよいよイエス様が十字架にかかられる時です。その時弟子たちはどうしましたか。イエス様がここでおっしゃったように、彼らはイエス様を恥とせず最後まで従い尽くしたでしょうか。いや、そうじゃなかった。イエス様がいよいよ十字架にかかる時にですね、みんな裏切って逃げたわけです。ペテロはイエス様との関係を問い出された時に3度も否定したわけです。いや、知らない。名前すら聞いたことないとか言ってですね。めちゃくちゃ恥じてますよね、イエス様のことある意味では。拒んでますよね。しかしその後イエス様はペテロに現れて、わざわざペテロに会いに来て、ペテロを許して立ち上がらせたんです。まあ、こうしてこのマルコの福音書そのものがペテロが失敗し、それでも回復したことを示しているんです。ですから何が言いたいかというと、一度でも失敗したからもう許されないという話ではないんです。そうですよね。弟子たちこの通り生きれなかったじゃないですか。でもイエス様は彼らを許して回復させたんです。じゃあ何が大切なのか。たとえイエス様との関係を否定したり隠すようなことをしてしまったとしても、悔い改めて立ち返ってイエス様との関係にとどまり続けることです。やめないことです。失敗してもごめんなさい、そうやって悔い改めてですね、イエス様につながり続けることです。同じく裏切ったユダは悔い改めないでそのまま滅んでしまった。でもペテロは他の弟子たちは許されて立ち返っていきました。失敗することもあるでしょう。しかしそれでもなお悔い改めてイエス様との関係にとどまり続けること、それが命への分岐点ですね。私たちも自分が使わされている学校、職場、あるいは地域の中でイエス様を恥じてしまう弱さがあるのではないでしょうか。人を恐れてイエス様との関係を隠すように歩んでいるということはないでしょうか。なんか日曜日遊んでくれないよねとか言われてですね、まあちょっといろいろあってとかですね、隠してますよね。でも私たちそういうことしがちじゃないですか。ちょっと日曜日はね、前ちょっと人と会ってとかですね、これは嘘じゃないとか自分に言ってですね、いやでも隠してるんですよ。それはそうやって私たちもイエス様恥じてるわけです。信仰恥じてるわけです。イエス様との関係を隠そうとしてるわけですよね。同じじゃないですか。決してその罪を軽く見てはいけないんです。けれどもペテロを許した、弟子たちを許したイエス様はそのような私たちを許して受け入れてくださる。だから私たちは、ああこんなものでも許されるんだと、あなたを恥じてしまった、あなたを知らないと言ってしまった、こんなものでも許されるんだと、またその愛に触れて再び立ち上がって、このイエス様のために今度はちゃんと生きていきたいとですね、まあ、そうやって歩んでいくわけですよね。パウロが言いました。私には主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものは何もない。キリストの十字架以外に自分には誇るものはない、何もない、他には何も誇らない、ただキリストの十字架だけが私の誇りだと。 まあ、これは恥とは全く逆ですね。これだけが誇りなんだと。私たちは何を恐れているでしょうか。誰の顔を恐れているでしょうか。いや、むしろ恐れているその相手にも福音を証しできるように、この誇りを示せるように、私たちは絶えず祈るべきではないでしょうか。恵みを受けて、今週も自分の十字架を追ってイエス様の御心に従って、このイエス様についていきたいと思います。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。神様、あなたは私たちのために苦難の十字架をもその身に受けてくださいました。あらゆる恥を責めを私たちのゆえに負ってくださいました。その救いのゆえに私たちは新しく生きるものとなりました。かつては愚かなもの、汚れたもの、みだらなことを行うもの、悪行を行うもの、そのような悲惨なものでありましたけれども、新しい命によって私たちを愛のうちに生かしてくださる、そのような素晴らしい恵みを私たちは知っています。にもかかわらず、私たちは本当に弱くて、そのあなたのことをまるで知らないものであるかのように、あなたを隠すように振る舞ってしまう、そういう弱さがあることも事実です。その罪を御前に告白いたします。そのようなものは本来あなたから見捨てられ、あなたに知らないと言われて切り捨てられて終わりでも仕方ないものですけれども、あなたは弟子たちを許されたように、何か一度きりのことで私たちを判断したりはなさらない。むしろ失敗してもあなたにまだ許しを求めて、あなたが必要ですと立ち返っていく、そのものをあなたはさらに強い力で覆ってくださって、さらに強い証人としてくださいます。どうぞそのような罪を決して軽んじることなく、しかしまたそのような罪さえ許してくださって、私たちをさらに十字架を誇りにするもの、証人として歩ませてくださる、その主に感謝と期待をして、私たちが今週もまたこの生涯もあなたとの関わりの中で常に生き続けながら、あなたの御心を行っていくことができますように、たとえ苦難の中にあってもそれを行う力をどうぞ私たちに与えてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。